From the conference center at Temple
Square. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第183回半旗総大会の真剣部会の模様をお届けします。この部会の音楽はユタ州ムレー地域のアロン真剣者聖歌隊がお届けします。大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟の皆さんを末日聖徒イエス・キリスト教会第183回半旗総大会の真剣部会に歓迎いたします。この大会の管理者であるトーマス・ S ・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この集会の模様は衛星中継とインターネットを通じて世界中の真剣者の皆さんに伝えられています。この部会の音楽を担当するのはユタ州マリー地域のいくつかのステークの若い男性で構成されるアロン真剣者聖歌隊です。指揮はケリー・デハーン、オルガニストはリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊が歌もて主たたえを歌います。開会の祈りは今日の午後70人第一定委員会から解任されたポール・E・コーリカー長老が捧げます。
Sing praise to Him who reigns. Our eternal Father in heaven.
天にいらっしゃいます永遠の父なる神様、私たちはこの神権会に集いました。大官庁会と十二使徒定員会の皆さんから教えられ学ぶ機会に感謝します。お父様の教会でどのように奉仕すべきかを学べることを感謝します。また私たちに啓示が与えられて神権が回復されていることに感謝します。また定員会が与えられて神権の鍵が与えられていることに感謝しています。私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁に感謝しています。大官庁の模範と力強い教えに感謝します。私たちが常に御子を覚えて御子の模範に従いますように祝福してください。宣教師たちに感謝しています。またお父様の教会の会員として同じ責任とエネルギーを持ってこの福音を述べ伝えることができますように祝福してください。私たちに救いの儀式が、特に神殿の儀式が与えられていますことを感謝いたします。その儀式にふさわしくなれますように祝福してください。私たちはへり下り御霊を求めてお祈りします。私たちが心を開いて耳を傾けて教えを受け強化されますように、へり下りイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
The choir will now favor us.
これから聖歌隊が数多の軍勢を歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会のエル・トム・ペリー長老からお話を聞きます。その後、管理ビショップリックのジェラルド・コセイビショップからお話を聞きます。その後、70人のランディ・ディ・ファンク長老がお話しします。
私は総大会の親権部会で話す割り当てを与えられたとき、私の素晴らしい初等教会の教師のことを思い出しました。彼女の大きな望みは親権を受けるにふさわしくなるように私たちを備えることでした。彼女は初等教会の卒業の条件として私たちを厳しく試験しました。その条件は十二使徒定員会会員の名前と信仰箇条を覚えることでした。また全員が13の信仰箇条を暗唱できたら、最後のレッスンとして私たちの選んだ場所に行って活動すると約束してくれました。私たちは特別な場所を選びました。ローガン渓谷の入り口で最初のダムのすぐ上にある岩の斜面までハイキングに行きたかったのです。この岩の崖には狭い平坦な場所があり、そこに天然の炉があって、ホットドッグを調理しマシュマロを焼くことができました。しかしその場所を選ぶとき、教師のことは考えませんでした。彼女は年を取り、全く運動のできるタイプではありません。私たちがもっと慎重に考えていたら、彼女にとってそのハイキングは大変だと気づいていたかもしれません。それでも彼女は約束を守ろうとして意を決して私たちについてきてくれました。まず私たちは小高い丘を登りました。当時は登る妨げになる送電線はありませんでした。教師は多少の手助けを得ながら丘を登りました。頂上を越えると私たちは岩の尾根に下り、亀の甲羅と呼んでいた場所に向かいました。そこに到着した後、教師は呼吸を整えるためにしばらく休息しました。私たちが食事の準備をして食べるために腰を下ろした時には、彼女は最後のレッスンを教えられるほど十分に回復していました。彼女は過去2年間初等教会で教えたことがどれほど楽しかったかを語りました。またあなたたちは信仰箇条を本当によく覚えたと褒めてくれました。彼女が信仰箇条のどれか一つの番号を言うと、私たちはそれを暗唱できました。それから彼女は、信仰箇条を暗記することは、それに含まれている教義と原則を理解しない限り、ただ単にたくさんの言葉を知ったに過ぎないと言いました。信仰箇条のそれぞれで教えられている福音の教義を研究するように私たちを励ましました。そして信仰箇条の中に見られる教義はいくつかの項目に分けられると説明しました。私たちは信仰箇条第1条から神会がお三方により構成されていることを学びます。父なる神と、キリストなるイエスと、聖霊です。第2条は、私たちは地上での自分の行動に対して責任を負うと教えています。第3条は、天の御父の子供たちの救いに対する救い主の使命について述べています。第4条は、基本的な原則と儀式が重要であることを教えています。その教師が語った言葉の力が私にとって霊感の源となっています。なぜなら彼女は福音研究の価値について強調したからです。聖文によって真理の基準を知るようになり、それによって私たちは自分が知る知識は真実か、それとも偽りかを判断することができるのです。真実の教義は全ての真理の源であり、元いであられる神から来ます。真実の教義の教えと概念は主なる救い主の福音の中に乱されます。偽りの教義はあらゆる偽りの父であるサタンから来ます。サタンの望みは掲示された真理を曲解し、また全体的にある、あるいは部分的にそれを変えることです。天の家に戻る旅路で道を見失う者が出るように、サタンは私たちを欺きたいと思っているのです。聖文は偽りの教えを避ける方法を教えています。例えばテモテに宛てたパウロの手紙にはこう述べられています。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。
それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。携帯電話に電池が必要であるように、教会にはこの教義が必要です。携帯電話は電池を取り外すと役立たなくなります。同様に真実の教義が教えられない教官は役立ちません。天の御父の身元と永遠の家庭に帰るように私たちを導くことができないのです。私たちはキリストの基本的な教義を理解し始めた後、信仰箇条の第5条と第6条から神権の組織と秩序について学びます。主の指示の下でジョセフ・スミスは神権の権能、すなわち神の力を用いて救い主の教会を組織しました。松井聖徒イエス・キリスト教会はキリストが地上におられた間に設けて指導された組織と同じものです。1829年5月、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリは実に輝かしい日を迎えました。その日彼らはモルモン書の翻訳中に読んだ罪の許しのためのバプテスマの教義について祈るために森に入りました。1800年代の初めにはバプテスマについて多くの教えがいろいろな教会によって教えられており、ジョセフとオリバーはそれらの異なった教えが全て真実であるはずがないと確信していました。2人はバプテスマの正しい方法と、また誰がバプテスマを施す権能を持っているかについて知りたいと思いました。主への彼らの嘆願に応じて天からの使者バプテスマのヨハネが姿を現しました。そして一人ずつ彼らの頭の上に手を置き、次の言葉を述べて二人にバプテスマを施す権能を授けました。私と同じしもべであるあなた方にメシアの御名によって私はアロンの神権を授ける。世界の歴史におけるなんと素晴らしい一日でしょう。神権が地上に回復されたのです。私たちは神権を受けるとき、神の御名によって行動し、真理と義の道に導く権能を受けます。この権能は地上にいる神の子供たちにとって義の力と影響力の極めて重要な源であり、これは幕の彼方まで続くのです。
イエ
ス・キリストの誠の教会が組織される前に神権が回復されることが必要でした。これが信仰箇条の第5条と第6条から学ぶ基本的な教えです。続く3つの信仰箇条、第7、8、9条は死すべき世の旅路で教えを受けるために利用できるリソースについて述べています。私たちは主の教えに従うときに私たちを導く、また悪から私たちを守る霊的な賜物が与えられます。もう一つのガイドは聖文です。私たちは神の言葉にしっかりとつかまっていれば永遠の命に至る道にとどまることができます。信仰箇条の第9条は、神は過去、現在、未来にわたって神の預言者、聖権者、啓示者に多くの偉大で重要な真理を啓示されると教えています。御霊の静かな細い声に耳を傾けることと聖文を読むことに加えて導きを受けるもう一つの源は、教会の指導者たち、すなわち教えを述べることによって私たちの生活に祝福をもたらすように選ばれ、召され、任命された人々であることが分かります。信仰箇条の第10、11、12条は、多くの国とさまざまな法律がある世界で伝道活動を行い福音を分かち合う方法に関して教えています。私たちは救い主の再臨に備えるイスラエルの集合について学びます。人は男女を問わず自ら選択し行動するものであること、また自分の良心に従って神の言葉を受け入れることも拒むこともできるということを教えられます。 最後に地の四方にイエス・キリストの福音を広めるときに私たちが入るそれぞれの国の政府を選ばなければならないことを、尊ばなければならないことを学びます。実に私たちはそれぞれの国の法律を守り、尊び、立つ飛びを支えるべきことを信じているのです。第13条は、私たちはどのように生活し、他の人々にどう接するか、接するべきかについて特別な洞察を与えてくれます。こう述べられています。私たちは正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきこと、またすべての人に善を行うべきことを信じる。実に私たちはパウロの勧告に従うと言ってもよい。私たちはすべてのことを信じ、すべてのことを望む。私たちはすでに多くのことを耐え忍んできており、またすべてのことを耐え忍べるようにと望んでいる。どのようなことにも、徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや賞賛に値することがあれば、私たちはこれらのことを尋ね求めるものである。私たちは皆これらの特質を身につけ、その模範となる生活をするように努めなければなりません。携帯電話の部品が互いに作用し合っているように、信仰過剰で教えられている真理は互いに関連し合っています。携帯電話の精巧な製造工程のように、信仰過剰は回復の鍵となる教義を私たちに提供しています。それぞれの信仰箇条がイエス・キリストの福音を理解するのに固有の価値ある情報を加えているのです。私の初等教会の教師は王国の教義を研究する決意を私に抱かせてくれました。これらの簡潔な信仰箇条に含まれているより深い意味を追い求めるように私に教えてくれました。そしてこれらの神聖な真理を学ぶことに時間をかければ、自分が得た知識で人生はよりよく変わると私に約束してくれました。私はそうなったことを証しします。ローガン渓谷のあの山で教師の素晴らしい教えを受けた後、私たちは予定以上に長い時間そこにいたことに気づきました。日暮れが近づき、私たちは一つの問題があることに気づきました。教師はこの特別な場所に来るのに苦労しましたが、帰りはさらに大変でした。これは場所の選択にあたって資料に欠けていたことを重ねて示すものでした。丘を降りながら帰るのは私たちにとって大変でしたが、彼女の年齢の人にはもっと大変でした。彼女が丘を降りるのを私たちが懸命に助けていたとき、2人の警察官がやってきました。私たちが道に迷ったのではないかと心配して、初等教会の会長が探すように依頼したのです。その劇的な出来事と教えられたレッスンによって、それは私の生涯における忘れられない経験となりました。若い男性の皆さん、私は皆さんに信仰過剰とそれが教えている教義を研究し学ぶようにお勧めします。それらは教会における最も重要で、確かに最も簡明な教義の一つです。イエス・キリストの福音の研究に方向づけを与えるガイドとしてこれらを用いるならば、回復された真理についての証しを世に述べる備えができることでしょう。松井聖徒イエス・キリスト教会の会員として大切にしている基本的な信条を優しく、率直に、心を込めて宣言できるようになるでしょう。
Of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I add my
testimony. 13の信仰箇条が真実であることに私の証を付け加えます。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの御名により。アーメン。
Most of us at one time or another have been in a situation.
私たちは一度ならず、新しい状況に置かれ、不慣れや不安を感じたことがあるでしょう。約5年前にモンソン大官庁が私を教会幹部として召したとき、私の家族にもそのような状況が起こりました。その召しを果たすためには、20年以上親しんだ美しい場所から引っ越すことが必要でした。 妻と私はこの変化について聞いた時の子供たちの反応を今でも覚えています。 16歳の息子は声高に言いました。全く問題ないよ、みんなは行きな、僕は残るから。その後息子はほどなくして私たちと一緒に行く決心をし、新しい機会を忠実に受け入れました。新しい環境での過去数年間は私の家族にとって学びの機会、また楽しい機会となりました。それは特に松井生徒の温かい歓迎と善意があったからです。私たちは様々な国で生活してきたので、この地上の神の民の一致が現実的で確実なものであることを理解するようになりました。この飯を通して多くの国々を訪れ、多くの集会を管理する特権に恵まれてきました。数々の集会に出席すると、多くの国や言語または文化を代表する会員の皆さんに会うことがよくあります。この福音の真剣時代で素晴らしいのは、地理的な区域や国境に制限を受けないことです。教会は世界中に広がっています。教会は地の四方からその子らを集めることにより、神の御子の栄えある再臨に備えています。教会員は多様性を増していても、私たちの神聖な受け継ぎはその違いを超えて浸透しています。教会の会員として私たちはイスラエルの家に迎えられています。兄弟姉妹となり、同じ霊的な血統の同等な相続人となります。神はアブラハムに、この福音を受け入れるすべてのものはあなたの名によって呼ばれ、あなたの子孫とみなされ、立ち上がってあなたを父として称えるであろうと約束しておられます。教会の会員となるすべての人に対する約束があります。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。異国人を表すストレンジャーという言葉は、ラテン語のエクストラネウスから来ていて、外側または外部からを意味します。この言葉は通常、出身、文化、見解、宗教など様々な理由で部外者である人を指します。世にあって世のものにならぬように努力しているイエス・キリストの弟子として、私たちは時々自分が部外者であるかのように感じます。異なると思われている人にある種の機会が閉ざされていることが数多くあるのを知っています。すべての時代を通して神の民は異国人や異なるように見えるすべての人を世話をするように戒めを受けてきました。旧約の時代、異国人は家父や孤児と同等の親切なもてなしから恩恵を受けました。その生存は地元の住民から受ける保護にかかっていました。イスラエルの民はこの問題に関して次のような明確な指示を受けました。あなた方と共にいる気流の他国人を同じ国のに生まれたもののようにし、あなた自身のように愛さなければならない。あなた方もかつてエジプトの国で他国人であったからである。イエスは地上で教え導かれた間、親切と寛容の基本的な義務をはるかに超えた模範を示されました。主は社会から疎外された人々や、自分は義人であると信じる人から拒まれ、汚れているとみなされた人々を憐れみ尊重されました。これらの人々も同じように主から教えと導きを受けたのです。例えば救い主はその時代の習慣を気に留めず、サマリの家の女に話しかけて水をお求めになりました。主税人と共に食事をされました。重い皮膚病を患う人に近づき、ためらうことなくその人に触れて癒されました。ローマの百足長の信仰を称え、主は群衆に向かってこのように言われました。よく聞きなさい、イスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがない。イエスは普遍的で無条件の賜物である完全な愛の律法を守るように私たちに求め言われました。自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうか、主税人でもするではないか。兄弟だけに挨拶をしたからとて優れたことをしているだろうか。異邦人でもしているではないか。天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。 この教会には異国人も部外者もおらず、兄弟姉妹がいるだけです。永遠の御父について私たちが持つ知識は、地上のすべての男性と女性の間にあるべき兄弟姉妹の間の愛に対してもっと敏感になるように助けてくれます。外来者と目される人に親権者はどう接したらよいか、小説レ・ミゼラブルの一節が説明しています。ジャン・バルジャンはちょうど囚人の状態から放免されたところでした。長い旅と死ぬほどの飢えと渇きでクタクタになって小さな町にたどり着き、食事ができるところと宿を探していました。彼が町に来たという噂が広がると、すべての住人は一人また一人と彼に対してドアを閉ざしました。ホテルも小さな宿屋も監獄さえも中に入れておかれませんでした。拒絶され、追い出され、追放されたのです。最後に力尽きてその町の司教の家で崩れるように倒れました。家の玄関の前で。この善良な聖職者はバルジャンの過去にすっかり気づいていました。しかし彼はこの不老者を招き入れ、憐れみ深い言葉をかけました。ここは私の家ではなくキリストの家です。来る人に名前を尋ねはしません。ただ心に悲しみのあるなしを尋ねます。あなたが苦しみ飢えと渇きを感じておられるなら、あなたは歓待せられます。なんで名前を知る必要がありますか。それにすでにあなたの名前を知っています。バルジャンは驚いた目を見開いた。本当に私の名前を。そうです、私の兄弟というのです。この教会ではワードや定員会は私たちに所属するのではなく、イエス・キリストに所属しているのです。集会所では誰もがくつろぎを感じるべきです。あらゆる人を歓迎する責任はこれまでになく大切です。この世界は大きな変動の時期を経験しています。交通手段や通信速度の向上と経済のグローバル化により、地球は大きな一つの村になりつつあります。そこで人々や国々がかつてないほどの頻度で会い、つながり交わっています。これらの広大で全世界に及ぶ変化は全能の神の計画によるものです。地の四方から主の選民を集めることは、遠くの国々に宣教師を派遣するだけで起こるのではなく、私たちの住む都市や近所に人々が他の地域から移ってくることによっても起こるのです。多くの人が知らないうちに主に導かれて福音に耳を傾け、主の群れに入ることができる場所に導かれているのです。これから皆さんのワードで福音に改宗する人は皆さんの友達や知人ではないというのは非常によくあることです。そのことはその人の外見、言語、服装、肌の色でわかるでしょう。その人は異なった背景や生活習慣を持った別の宗教の中で育った人かもしれません。フェローシッピングは大切な神権の責任です。アロン神権定員会とメルケゼク神権定員会はビショップの指示の下で姉妹たちと一致して働き、各人が愛と親切によって歓迎されるようにするのです。ホームティーチャーと訪問教師は忘れ去られたり無視されたりする人が誰もいないように見守るでしょう。私たちは皆ワードや支部の中で霊的な一致を築くために共に働く必要があります。完全な一致の模範はキリストがアメリカ大陸を訪れられた後に神の民の間にありました。モルモン書にはこうあります。霊満人とか何々人とか言われるものもなく、彼らは一つでありキリストの子であり神の王国を受け継ぐものであった。異なっていたり弱く見える会員を無視したり孤立させたり、私たちに似た人とだけ仲良くしていては一致することはできません。そうではなく、一致は新しい人や特別なニーズを持った人々を歓迎し彼らに仕えることによって得られるのです。彼らは教会にとって祝福となり、隣人に仕える機会を私たちに提供し、その結果私たちの心が清められるのです。兄弟たち、 教会の建物のドアに来る人が誰でも手を差し伸べることが皆さんの責任なのです。感謝の心で偏見を捨てて歓迎してください。もし知らない人が集会に入ってきたら温かく挨拶をし、一緒に座れるように招き入れてください。彼らから来るのを待つのではなく、むしろ歓迎され愛されていると感じられるように皆さんから先に行動を起こしてください。初めに歓迎した後、その人に使い続けることができる方法を考えてください。あるワードで二人の聴覚障害のある姉妹のバプテスマの後に、二人の素晴らしい婦女教会の姉妹がこの新しい回収者とうまく話ができるように手話を学ぶ決心をしたと以前に聞いたことがあります。兄弟姉妹に対するなんと素晴らしい愛の模範でしょうか。天父にとって異国人は一人もいないことを明かします。天父にとって大切でない人は一人もいないのです。ペテロと共に次のように明かします。神は人を偏り見ない方で、神を敬い義を行う人はどの国民でも受け入れてくださる。主がご自分の羊を終わりの日に集められるとき、私たち一人一人に、私が旅人であったときにあなたは宿を貸してくれたと声をかけてくださるように、すると私たちは言うでしょう。あなたはいつ旅人であるのを見て、あなたが旅人であるのを見て宿を貸しましたか。主は答えられるでしょう。私の兄弟であるこれらの最も一人小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。イエス・キリストの御名によりアーメン。
私が去年この4月に中央幹部として支持された時、私はインドで伝道部会長をしていました。そして私は別の伝道部会長から聞いたことを実際体験しました。それはこの教会の宣教師は本当に素晴らしいということです。ファンク姉妹と私は多くの優れた宣教師たちと働きましたが、その一人がネパール人のポクフレル長老です。改宗してわずか2年後に彼は英語を話す伝道部、インドバンガロール伝道部に召されました。伝道の準備ができていなかったと彼は言うでしょう。それもそのはず、自分が宣教師になるまで彼は宣教師に会ったことがありませんでした。英語もよく読めなかったので、伝道の召しの手紙もよく理解できませんでした。 MTC に入賞したとき、スーツケースにあったのはスラックスと白いシャツとネクタイではなく、デニムのジーンズ5本に T シャツが2枚、たくさんの整髪用のジェルでした。適切な衣服を手に入れた後も、最初の数週間は無力感を感じたそうです。当時について彼はこう言います。英語を学ぶのも伝道も同じくらい困難でした。その上、空腹で疲れホームシックでした。しかし状況が厳しくても、私の決意は揺るぎませんでした。弱さと無力感を感じたから、天父に助けを求めて祈りました。必ず祈るたびに慰められました。ポクフレル長老にとって伝道活動は困難な経験でしたが、信仰と忠実さを持って奉仕しました。聖文と私の福音を述べ伝えなさいという本、そして伝道部の指導者から学んだことを理解し従おうと努力しました。彼は福音を力強く英語で教えられる教師となり、素晴らしい指導者になりました。伝道後、ネパールでしばらく暮らしてから学業を続けるためにインドに戻りました。この1月からはニューデリーで支部会長を務めています。伝道で誠の成長を経験した彼は、今もインドにおける教会の成長に貢献し続けています。宣教師を見たこともなかった青年がどのように霊的な強さを持った宣教師になれたのでしょうか。宣教師として伝道地の人々にドアと E メールと心を開いてもらう霊的な力を得るにはどうすればよいのでしょうか。 いつも通り答えは聖文と生ける預言者や使徒の言葉の中にあります。1837年7月に英国で初めて福音が説かれた時、主は啓示されました。あなた方によって正式に推薦されて権能を与えられたもので、兄弟たち、すなわち十二使徒会の行為により、私の名によって使わされるものはあなた方から使わされるどの国に対しても私の王国の門を開く力を持つ。皆さんがどこに使わされ、どの伝道部に割り当てられようと、十二使徒の一人がその割り当てを推薦しており、預言者によって召されることを理解してください。皆さんは預言によって、また安心によって召されるのです。主はこの約束が成就するための条件をお授けになりました。彼ら、すなわち使わされる宣教師が私の前にへり下り、私の言葉のうちにとどまり、3、私の御霊の声を聞く限り約束が成就する。主の約束は明白です。伝道地において神の王国の門戸を開くのに必要な霊的な力を得るには、謙遜で従順で御霊の声を聞き、それに従わなければならないのです。この3つの特質には相関関係があります。謙遜であれば従順でありたいと思います。従順であれば御霊を感じます。御霊は絶対不可欠です。エズラ・タフト・ベンソン大官庁が教えたように、御霊の助けがなければあなたにどれほど多くの才能や能力があったとしても決して成功することはできないからです。時々伝道部会長として完全にふさわしくなっていないために苦しむ宣教師を面接しました。彼らは霊的な潜在能力より下のレベルで生活していました。どれほど熱心に働いて良いことを行っていても、へり下り完全に悔い改めて救い主の憐れみと恵みを受けるまでは平安を感じることができず、聖霊を常に伴侶とすることができませんでした。主はしもべたちにへり下りを教えられました。なぜなら霊的な癒しは打ち砕かれた心から始まるからです。砕かれることで良いものが生じる例を考えてみましょう。麦を植えるにはまず土を砕きます。麦を砕いてパンを作り、パンはちぎられて生産の象徴となります。悔い改めた人が打ち砕かれた心と悔いる霊を持って生産を受けるとき、その人は癒しを受けるのです。悔い改めてイエスの贖いによって癒されるとき、救い主によりよりよく使えることができます。キリストのもとに来て自分自身をキリストへの捧げ物として捧げなさい。もし罪の重荷を負っていて悔い改める必要があるならば、今すぐそうしてください。救い主は病人を癒されたとき、彼らに起きるように招かれました。彼らは即座にそうしたと聖文に記されています。霊的な病が癒されるように、起きよと言われる主の招きを受け入れてください。先延ばしせずにビショップ、支部会長、伝道部会長に話し、悔い改めの過程を今すぐ始めてください。贖いの持つ癒しの力は霊に安息をもたらし、聖霊を感じることができるようにしてくれます。救い主の犠牲は計り知れませんが、どんなに多く深刻な罪であっても、私たちの罪には限りがあり、告白してそれを捨て許しを受けることが可能です。人が悔い改めるとき、主の喜びはいかに大きいことか。教義と誓約にある次の約束は力強いものです。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増し、 真剣の教義は天からの露のようにあなたの心に滴るであろう。徳高い生活を送るとき、神の御前にある自分のふさわしさについて安らかな自信を感じるとともに、御霊の力を身につけることができます。教会になって日の浅い人や最近活発になった人の中には、今はふさわしく生活しているし伝道に出たいと思うけれども自分の知識に自信がないという人がいるかもしれません。4月の大会でトーマス・S・モンソン大官長はこう教えました。神の戒めに従順になることによって真理を知り、人が抱く最大の疑問への答えを得ることができます。従順になることを通して知識が得られるとはなんと心強いことでしょう。才能、能力、経験が足りないと感じるときは、ポクフレル長老の話を思い出し、自分のできることを行ってください。そうすれば天の御父が皆さんの謙遜で従順な努力を尊び、大いなるものに変えてくださいます。リチャード・G・スコット長老はこのように励ましの勧告を与えています。主の戒めに従い、主の子供たちに無視の奉仕をするとき、私たちは神から力をいただきます。それは自分の力以上のことを行う力です。主から強さと力を受けるので、知力や才能、能力が広がるのです。主を信頼するとき、神はあなたを通してご自身の子らを祝福してくださいます。ネバダ出身のホリングス長老は伝道に出て間もなくそのことを学びました。インドに到着した翌日、彼は私たちと一緒に最初の赴任地である ラジャマンドリに行きました。その午後、ホリングス長老とガナパラム長老はある教会員とその母親に会いました。母親は教会について知りたいと思っていました。福音によって娘の生活が祝福されているのを目にしたからです。ファンク姉妹が長老たちに同行しました。母親がテルグ語しか話さなかったので、支部の兄弟が通訳をするために来ていました。初めてのレッスンでホリングス長老は預言者ジョセフの言葉を使って最初の次元を教えました。その箇所に来ると、長老はファンク姉妹に尋ねました。一言一句そのまま言った方がいいでしょうか。通訳されることを知っていたからです。御霊が証しできるように、一言一句たがわずに言いなさいと彼女は答えました。この新任の宣教師が最初の次元を心を込めて預言者の言葉のままに教えたとき、この姉妹の表情が変わり、目に涙があふれました。ホリングス長老がその栄光に満ちたメッセージを語り終えたとき、彼女は通訳も待たずに泣きながら母国語で尋ねました。バプテスマを受けさせていただけませんか。そして息子に教えてくださいませんか。共に仕えるワコードの皆さん、福音のメッセージに対しドアも心も開かれています。そのメッセージは世界中の神の子供たちに希望と平安をもたらします。謙遜で従順で御霊の声に聞き従うならば、皆さんは宣教師としての務めに大きな幸せを見出すことでしょう。宣教師にとってなんと素晴らしい時代でしょうか。今は主がその技を早めておられる時代なのです。私は救い主と、それゆえにあなた方は言って全ての国民を弟子として教えよという神聖な戒めについて証しします。これは主の教会です。主は生ける預言者や使徒を通して教会を導いておられます。この後大官長から教えを受けます。私たちがモルモンのように観察が鋭く召されるときにふさわしくあり、御霊の力によってこう宣言することができますように。見よ、私は神の御子イエス・キリストの弟子である。私は主の民の中で主の言葉を告げ知らせ、彼らが永遠の命を得られるようにするために、イエス・キリストから召されたイエス・キリストの御名により、アーメン。
ここで聖歌隊と全員で立って「正しかれ」を歌います。賛美歌の後、大官庁会第二顧問のディーター・F・ウークトドルフ官庁がお話しします。その後、私がお話しします。
What a beautiful sight that is.
素晴らしい光景です。この素晴らしい神権者とともに、また世界中の神権者とともにいられることに感謝しています。幼い頃は転ぶと同時に起き上がれたものでした。しかし年を取ると物理の法則が変わってしまったようで、私に不利な結果をもたらすようになりました。先日私は12歳の孫と一緒にスキーをしました。一緒に楽しい時間を過ごしていた時、私は凍った雪にスキーを取られ、急斜面を派手に転びながら胴体着陸しました。何とかして立ち上がろうとしましたができませんでした。転んだまま起き上がれなかったのです。 体は大丈夫でしたが、自尊心はいささか傷つきました。それで他のスキーヤーに気づかれたくなくて、ヘルメットとゴーグルがちゃんとついているか確かめました。私は自分がどうすることもできずに座り込んでいて、そのそばを彼らが優雅に滑りながら楽しげに、こんにちはウクトドルフ兄弟と叫んでいる姿を想像しました。私は助けてもらうために何が必要かと思い始めました。その時に孫が私のところに来ました。私は何が起こったかを告げましたが、彼は私が起き上がれない理由の説明にはあまり興味がないようでした。彼は私の目を見て手を伸ばし、私の手を取ってきっぱりとした口調で、おじいちゃんなら今できるよと言いました。即座に私は立ち上がりました。私は今もそのことが信じられません。12歳の少年が手を差し伸べて今できるよと言ってくれただけで、不可能に思えたことが次の瞬間には可能になり、私は確信とやる気と力を得たのです。兄弟の皆さん、立ち上がって歩み続けるのに自分の力が足りないと思うことが人生には時折あります。私はあの日雪の斜面で大切なことを学びました。起き上がれないと思う時でさえまだ希望があります。目を見て手を取り、今のあなたならできるよと言ってくれる人を必要とすることが時折あります。女性は男性よりも至らなさや落胆を感じやすい、つまりそのような感情は男性よりも女性に影響しやすいと考えている人がいるかもしれません。私はそう思いません。男性も罪悪感や落胆、挫折を味わいます。このようなことを思い悩んでいないふりをするかもしれませんが、実際は悩んでいるのです。失敗や弱さによる重荷をひどく感じると、二度とうまくいかないだろうと思うようになります。前に失敗したので失敗するのが自分の定めだと思い込むことさえあります。しかしある作家はこう述べています。我々は前へ前へと進み続けるのだ。流れに立ち向かうボートのように絶え間なく過去へと押し戻されながらも、私は素晴らしい可能性を十分に備えている人々が一度や二度の失敗のために神の王国を築くというやりがいのある技から身を引くのを見てきました。ひときわ優れた真剣者となり、神のしもべとなれたはずの有望な人々です。しかしつまずき落胆したことで真剣の務めから身を引き、もっと容易ではあるものの、それほど価値のないものを追い求めるようになってしまったのです。こうして彼らは本来なら過ごしたはずの人生を過ごさず、生まれ持った権利である可能性を全く発揮せずにいます。ある詩人が嘆いているように、このような人々は自分が奏でられる音楽を心に秘めながら死んでいく気の毒な方々です。失敗するのが好きな人はいません。特に愛する人々には自分の失敗する姿を見られたくないものです。人は皆尊敬され尊重されたいと思っています。チャンピオンになりたいと思っているのです。しかし私たち人間は努力と鍛錬なしに、あるいは間違いをせずにチャンピオンにはなれません。兄弟の皆さん、私たちの行く末はつまずく回数ではなく、立ち上がり塵を払い歩みを進める回数によって決まるのです。私たちが知っているように、この死すべき生涯は試しの時です。しかし天の御父は完全な愛を持って私たちを愛してくださっているので、どこで答えを見つけることができるかを明らかにしておられます。よく知らない道やそれぞれが遭遇する予期せぬ試練を通り抜けるための地図を与えてくださっています。預言者の言葉はその地図の一部です。 私たちが道からそれるとき、つまり転んだり天の御父の道から外れたりするとき、預言者の言葉は起き上がって道に戻る方法を告げてくれます。何世紀にもわたって預言者たちが教えてきたすべての原則の中で何度も繰り返し強調されてきたことがあります。それは人は悔い改め進路を変え弟子として正しい道に立ち戻ることができるという希望に満ちた心を鼓舞するメッセージです。自分の弱さや間違いや罪に甘んじてよいという意味ではありません。悔い改めに至る罪に対する悲しみと絶望に至る悲しみとの間には重要な違いがあります。使徒パウロはこう教えました。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死をきたらせる。神の御心に沿った悲しみは贖いによる変化と希望を促します。この世の悲しみは私たちを弱らせ、希望を失わせ、さらなる誘惑に屈するように思わせます。神の御心に沿った悲しみは改心と心の変化を招きます。それは私たちに罪を憎み善を愛するようにさせます。立ち上がってキリストの愛の光の中を歩むように促します。真の悔い改めにとって肝心なのは苦悩と苦痛ではなく変わることです。確かに不従順を心から悔い真に後悔することは多くの場合神聖な悔い改めの過程における苦痛を伴う重要なステップです。しかし罪悪感が自己嫌悪をもたらし、あるいは再び起き上がるのを妨げる場合、それは悔い改めを促すどころかむしろ障壁となります。兄弟の皆さん、より良い方法があります。立ち上がり神の人となりましょう。私たちにはチャンピオンが、すなわち私たちに代わって死の影の谷を歩まれた救い主がおられます。救い主は私たちの罪の贖いの代価としてご自身を捧げられました。これよりも大きな愛はありません。子羊イエス・キリストは自発的に犠牲の祭壇に身を横たえ、私たちの罪のために最後の1コドラントまで支払ってくださいました。救い主は私たちの苦しみをその身に受けられました。私たちの重荷、罪に対する罪悪感をその肩に負われました。愛する友である皆さん、救い主のもとに来る決意をするとき、救い主の皆を受け弟子としての道を勇気を持って歩むとき、贖いを通して私たちはこの世における幸福と平和だけでなく来たるべき世において永遠の命も約束されるのです。間違いを犯すとき、また間違いを罪を犯して転ぶとき、心から悔い改めるとはどういう意味かを考えましょう。それは自分の心と思いを神に向けること、そして罪を捨てるという意味があります。真心からの悔い改めはそれに伴って今ならできるという天からの確信をもたらします。私たちの進歩を妨げるサタンの方法の一つは、自分が実際に何者であり何を望んでいるかについて私たちを混乱させることです。私たちは子どもたちと一緒に時間を過ごしたいと思いますが、人として自分の好きな趣味の時間を持ちたいとも思います。体重を減らしたいと思いますが、好きなものを食べたいとも思います。キリストのようになりたいと思いますが、自分の車の前に割り込んできた車の運転手を非難したいとも思います。サタンの目的は私たちを誘惑して真実の幸せと永遠の価値がある非常に高価な真珠を プラスチック製の偽の小さな飾りと交換させることです。それは幸せと喜びに見せかけた幻影であり、まがいものに過ぎません。私たちに立ち上がるのをやめさせるためにサタンが用いるもう一つの方法は、私たちに戒めを強要されているものと思わせることです。そもそも自分の考えではないように見えるものに反対するのが人間の習性であるように思われます。健康に良い食べ物と運動を単に医師から期待されていることとみなす場合、私たちは失敗するでしょう。しかし自分は何者であり、どのような人物になりたいかということで、これらの選びに目を向けるならば、道にとどまって成功する可能性が高まります。ホームティーチングをステーク会長が立てた目標としか見ない場合、それを行うのをあまり価値あることと思わないかもしれません。しかしそれを自分の目標、すなわちもっとキリストのようになり、人々に仕えるために行いたいこととみなすならば、自分の責務を果たすだけでなく、訪問先の家族と自分の家族に真の祝福をもたらす方法でそれを成し遂げることができるでしょう。私たちはしばしば友人や家族から助けを受けます。しかし注意力を働かせて人々の役に立ちたいという思いを持って周囲を見回せば、人々が再び起き上がって自分の本当の可能性を発揮するのを助ける機会が主から私たちに与えられていることに気づくでしょう。聖典にはこう述べられています。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から働きなさい。高潔で義にかなった生活を送り、永遠に住みたいと願う場所に目を向け続けることは、霊的な力を得る源となります。たとえ信仰の目を持ってその神聖な目的の場所を見るだけだとしても、その道から外れないようにする上で助けとなるでしょう。日々の成功や失敗にあまりにも心を奪われていたら、道を見失い、さまよい、転んでしまうかもしれません。より高い目標、特に日の栄えの目標に目を向け続けるなら、その道にとどまり、もっと良い息子、兄弟、もっと優しい父親、もっと愛情深い夫になることができるでしょう。神聖な目標を心にとどめる人でさえ、時にはつまずくことがあるかもしれませんが、彼らは負けません。彼らは神の約束を信頼し頼ります。義の神に明るい希望を抱き、大いなる将来について霊感あふれるビジョンを持って再び立ち上がります。自分は今ならできるということを知っているのです。すべての人が年齢を問わず個人的に失敗した経験があることでしょう。失敗は誰もが経験することです。しかし再び起き上がって神から与えられた霊的な目標に向かって道を歩み続けようとする限り、失敗から何かを学び、その結果としてよりよく、またより幸せになれます。兄弟の皆さん、立てない、あるいは歩み続けられないと思うことが時折あるでしょう。どうか救い主と救い主の愛に頼ってください。主イエス・キリストを信じる信仰と回復された福音のもたらす力と希望によって、皆さんは立ち上がり歩み続けることができるでしょう。兄弟の皆さん、私たちは皆さんを愛しています。皆さんのために祈っています。モンソン大官庁が皆さんのことを祈っていることを知っています。若い父親か高齢の親権者か、選任されて間もない執事かを問わず、皆さんを心にかけています。主は皆さんを心にかけておられます。私たちは皆さんの道が時々困難であることを承知していますが、主の皆によって次のことを約束します。立ち上がって贖い主、救い主の足跡に従ってください。そうすればいつの日か皆さんを振り返って、自分を引き上げて力を与えてくれた贖いの力に頼る選びをしたことへの永遠の感謝の念に満たされることでしょう。愛する友人と兄弟の皆さん、何度滑り何度転んでも立ち上がってください。あなたの行く末は輝かしいものです。まっすぐに立ってイエス・キリストの回復された福音の光の中を歩んでください。あなたは自分が思っている以上に強く、 想像する以上に有能です。今のあなたならできます。このことをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
私たちは皆、他の人を世話する責任という祝福を受けています。神の親権を持つとは、神の子供たちの永遠の命に対して神から責任を受けているということです。それは現実にある素晴らしいものですが、時には重荷に感じられることもあります。今晩聴衆の中には、私の言わんとすることがわかる長老定員会会長がいるでしょう。会長の人に一人に起きたことをお話ししましょう。おそらく多くの会長が一緒ならず経験したことがあるでしょう。細かい点は異なるかもしれませんが、状況は同じです。ある会長があまりよく知らない長老から助けを求められました。本日中にこれまで住んでいたアパートから近くの別のアパートへ妻と幼い息子を連れて引っ越さなくてはならなくなったのです。その夫婦はすでに家財道具や身の回りの品を運ぶために友人にトラックを貸してくれるように頼んでありました。友人はトラックを使わせてくれました。若い父親は家財道具をすべてトラックに積み込み始めましたが、数分も経たないうちに腰を痛めてしまいました。トラックを貸してくれた友人は忙しくて助けに来ることができませんでした。若い父親は絶望的な気持ちになりました。すると皆さんのような長老定員会会長のことが頭に思い浮かびました。助けの要請があったときはもう昼を過ぎていました。夕方には教会の集会がある日でした。会長はその日家の用事を手伝うと妻に約束していました。子供たちから一緒にやろうと頼まれていたこともありました。今までなかなか時間が取れなかったのです。定員会の会員たち、特にいつも助けを頼む最も忠実な会員たちは、同じ時に難しい状況にあるかもしれないことも会長は知っていました。主はこの職に皆さんを召した時、そのような困難な問題に出会うことをご存知でした。そこで皆さんを励ますためにある話をしてくださったのです。それはあまりにも忙しい親権者のための例えです。良きサマリア人の話と呼ばれることもあります。しかしそれはまさにこの末日の忙しい時代に生きる立派な親権者のための話です。その話は重すぎる荷を背負う親権者にぴったりの話です。皆さんはサマリア人であり、傷ついた人のそばを通り過ぎた祭司やレビ人ではないことを忘れないでください。そうした困難な問題に直面したときには、その話について考えたことはなかったかもしれません。しかし、そのような日が来るときには考えるように祈っています。そのような日は必ずまたやってきます。聖文にはサマリア人がエルサレムからエリコへ向かっていた理由について書かれていません。一人で歩いていたとは思えません。不用心な旅人を強盗が狙っているのを知っていたはずだからです。大事な用があったのでしょう。慣例に漏れず家畜にオリーブ油やブドウ酒などが入った荷を積ませていたことでしょう。主の言葉によると、サマリア人は傷ついた人を見ると足を止めました。気の毒に思ったからです。ただ気の毒に思うだけでなく行動しました。この話の詳細をいつも心に留めてください。近寄ってきてその傷にオリーブ油とブドウ酒等を注いで包帯をしてやり、自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行って解放した。翌日デナリ2つを取り出して宿屋の主人に手渡し、この人を見てやってください、費用が余計にかかったら帰りがけに私が支払いますと言った。 皆さん、そして皆さんが導くよう召されている神権者たちは、少なくとも3つの確約を受けることができます。第一に、もし皆さんが求めるなら、困っている人に対して主が感じておられる憐れみの気持ちを主は皆さんにもお与えになります。第二に、皆さんが奉仕するときに、宿屋の主人のような助け手を主は与えてくださいます。第三に、主は良きサマリア人のように、困っている人を助けるすべての人に溢れんばかりの報いを与えてくださいます。定員会会長の皆さんは一度ならず、このような確約に基づいて行動したことがあるでしょう。主の神権を持つ人たちに助けを要請したとき、憐れみの気持ちで応じてくれると確信していたでしょう。これまで最も頻繁に応じてくれた人たちにためらわず依頼したでしょう。なぜなら、彼らが憐れみの気持ちを感じやすい人たちであり、主の寛容さを感じて、これまで人助けをしてきた人たちだと知っていたからです。また、すでに多くの重荷を背負っている人にも頼んだことでしょう。犠牲が大きければ大きいほど、主から受ける報いも大きくなることを知っていたからです。これまで助け手となった人々は、救い主のあふれんばかりの感謝の気持ちを感じたことがあるでしょう。あのトラックの荷の上げ下ろしの手伝いについて、ある人には頼むのを控えた方が良いという気持ちになったとしたら、それはそれで最もなことです。あなたは指導者として、定員会の会員やその家族をよく知っています。また主は全てご存知です。次のような人が誰か主はご存知です。夫が妻の必要を満たすために必要なことを行う時間を見つけられないために、妻が我慢の限界に達しつつある夫婦、父親がもう一度人助けに行く姿を見ることによって祝福される子供、あるいはその日一緒に過ごして父親にとって自分が大切な存在だということを実感する必要のある子供、しかし人を助けられそうにない、あるいは進んで助けようとしない人だと思われても、奉仕を促す必要のある人は誰かも主はご存知なのです。皆さんは定員会の全員について全てを知ることはできません。しかし神はご存知です。ですから皆さんはこれまで何度もしてきたように、奉仕を助けてくれる人は誰に頼めばよいか分かるように祈ったことでしょう。助けを依頼されることによって祝福される人、または依頼されないことによって祝福される家族を主はご存知です。それは皆さんが親権者を導く際に受けると期待しても良い啓示です。私は若い時にそのような経験があります。私は祭司委員会の第一補佐でした。ある日、ビショップから家に電話がありました。夫に先立たれた女性が非常に困っているので、訪問するために同行してほしいというのです。家へ迎えに来るビショップを待っていると、複雑な気持ちになりました。ビショップには堅固で賢い顧問がいました。一人は有名な判事でした。もう一人は大きな会社を経営しており、後に中央幹部になる人でした。ビショップ自身もいつか幹部を務めるような人でした。なぜ未熟な祭司に、あなたの助けが必要ですと言ったのでしょうか。今となってみると分かりますが、ビショップはこう言ってもよかったのです。主にはあなたを祝福する必要がおありになるのです。訪問先の女性の家でビショップがこういうのを聞きました。以前に差し上げた予算の用紙に書き込まなければ教会から援助を受けることはできないんですよ。家帰る途中、驚いたことにビショップは笑って言いました。彼女は家計の出費を抑えることができるようになると、他の人を助けられるようになるんだよ。別の折にビショップは両親がアルコール中毒の家へ私を連れて行きました。怯えた表情の二人の幼い少女が両親から言われて戸口で出迎えてくれました。二人の少女と話した後、私たちはその家を後にしました。ビショップは私にこう言いました。私たちはまだあの家の生活の悲劇を変えることができないが、家族の人たちは主から愛されていることを感じることができるよ。また別の日の夕方、ビショップに同行して長年教会に来ていない男性の家へ行きました。ビショップは自分がいかにその人を愛しているか、またワードの人がいかにその人を必要としているかを語りました。 そうした時、その人は怒りを発して酒の瓶をビショップに向かって蹴りました。その人にはビショップの言葉はあまり大きな影響がなかったようでしたが、私はビショップに同行する時にはいつでも大きな影響を受けました。以上のような訪問によってどの祭司が祝福を受けるかを知るためにビショップが祈ったかどうか私には到底分かりません。他の祭司を同行させてもよかったと思われる場面も幾度となくあったことでしょう。しかし主はご存知でした。いつか私がビショップになり信仰が弱くなった人々に福音の温かさを再び味わうよう進めることになると、また物質的に非常に困っている何百人あるいは何千人もの天の恩師の子供たちに対する真剣の責任を与えられるようになると、若い男性の皆さんは主が皆さんのためにどのような真剣の務めを備えておられるかを知ることはできません。しかしどの真剣者にとっても一層大きな課題は霊的な助けを与えることです。皆にその責任があります。それは定員会会員に課せられた責任です。家族がサタンから信仰を攻撃されたら皆さんは憐れみを感じるでしょう。サマリア人が奉仕と慈悲の行いをしたように必要な時に傷を癒すために香油を塗ってあげることでしょう。皆さんは千人宣教師として奉仕をするときに霊的に大きな必要性を抱えた何千人もの人たちのもとへ行くでしょう。多くの人は教えられなければ自分が霊的な傷を持ち手当を受けなければ際限のない苦悩に苛まれることになることさえわからないのです。皆さんはそういう人々を救うために主の誘向きを受けています。永遠の命へ通じる儀式を受け入れる人々に対して主だけが霊的な傷を癒す力を持っておられるのです。皆さんは定員か会員、ホームティーチャー、宣教師として強い信仰を持たない限り人々が霊的な傷を癒すのを助けることはできません。つまり定期的に聖文を読み聖文について祈る以上のことを行わなければなりません。困った時に祈ったりちらっと聖文を読んだりするだけでは十分な準備はできません。皆さんが必要とするものは次の勧告にあると再び確約されています。教義と誓約第84章にこう書かれています。またあなた方は何を言おうかと前もって思い患ってはならない。ただ絶えず命の言葉をあなた方の心の中に大切に蓄えるようにしなさい。そうすればそれぞれのものに必要な部分が必要なその時に授けられるであろう。その約束が果たされるのは命の言葉を大切に蓄えそれを続けて行う時に限ります。その聖句の大事な部分には私にとって命の言葉について何らかの特別な気持ちを感じるという気持ちがあります。例えば預言者ジョセフ・スミスの神聖なメッシについて信仰が揺らいでいる人を助けようとするとき自分が抱いてきた特別な気持ちが再び湧き上がってくるのです。湧き上がってくるのはモルモン書の言葉だけではありません。モルモン書の数行でさえ読むときはいつでも確かに真実であるという気持ちが湧いてきます。預言者ジョセフ・スミスやモルモン書について疑念を抱いている人にはこういう気持ちが湧いてくるとは必ずしも約束することはできません。私はジョセフ・スミスが回復の預言者であると知っています。またモルモン書が神の御言葉であると知っています。なぜならそれを大切にしてきたからです。私は経験から知っています。皆さんは御霊の力によって真理に対する確信を得られます。なぜなら私もその確信を得てきたからです。私たちの愛する旅人が真理に敵対する人々によって傷つけられてうずくまる道に主が私たちを置かれる前に皆さんも私もその確信を得なければなりません。私たちがしなければならない準備がもう一つあります。他の人の苦痛に冷淡になるのは人間の特性です。それであるがゆえに主の贖罪についてまた天の御父のすべての子供を助けるために彼らの苦痛と悲しみをご自身に引き受けたことについて主が労を惜しまずに語られたのです。この世で最も素晴らしい天父の真剣者でさえもそのような憐れみ深い域に容易に達することはできません。私たちは人間には自分には非常に明瞭な真理がわからない人に対してイライラする傾向があります。私たちの性急さが非難や拒絶と解釈されないように注意しなくてはなりません。主の真剣を持つしもべとして主に代わって人を助ける備えをするとき指針となる聖句があります。主が私たちをどこへお使わしになっても私たちの旅路に必要となる賜物について述べている聖句です。 良きサマリア人はその賜物を持っていました。私たちにもそれが必要です。それを見出す方法を主は教えておられます。したがって私の愛する腹からよ、もしあなた方に慈愛がなければあなた方は何の価値もない。慈愛はいつまでも耐えることがないからである。したがって最も大いなるものである慈愛を固く守りなさい。すべてのものは必ず耐えてしまうからである。しかしこの慈愛はキリストの純粋な愛であって、とこしえに続く。そして終わりの日にこの慈愛を持っていると認められる人は幸いである。したがって愛する腹からよ、あなた方は御父が御子イエスキリストに真に従う者すべてに授けられたこの愛で満たされるように、また神の子となれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。また御子がご自身を表されるときに、私たちはありのままの御姿の御子にまみえるので、御子に似たものとなれるように、私たちがこの希望を持てるように、さらに私たちが清められて清い御子と同じようになれるよう、熱意を込めて御父に祈りなさい。この世の旅路では歩む私たちに、それを行うために自らを備えられるようお祈りします。イエス・キリストの御名により、アーメン。兄弟の皆さん、今晩皆さんが出席してくださったことに感謝しています。同様に霊感に満ちた音楽を提供してくださったアロン神権者聖歌隊や、この部会の準備に携わってくださった全ての人々に感謝しています。これから私たちの預言者であるトーマス S モンソン大官長からお話を伺います。モンソン大官長のお話の後、聖歌隊が全能の父なる神よを歌います。その後、閉会の祈りは70人のウォルター・ F ・ゴンサレス長老が捧げます。
Tonight, in the conference center in Salt Lake City,
今晩、ソルトレイクシティのカンファレンスセンターとさまざまな場所に神の神権を持つ者たちが集っています。皆さんは使徒ペテロが言う通り、誠に忠実なる神権者、選ばれた種族です。皆さんにお話しする特権を光栄に思っています。子供の頃、私の家族は毎年夏にソルトレイクシティから車で70キロ南下して、少し東に入ったところにあるプロボキャニオンに行き、家族用の山小屋で数週間過ごしました。私たち男兄弟は川で魚を釣ったり泳いだりするのが待ち遠しくて、なんとか車を急がせようとしたものです。当時父の車は1928年型のオールズモビルでした。車の速度が時速60キロを超えると、母はよくブレーキブレーキと言ったものです。私の方は、パパ、アクセルだよ、アクセルと言いました。父はプロボキャニオンに到着するまで、カーブを曲がるとき以外はずっと時速60キロで走り続けるのでした。羊の群れに遭遇すると、車は完全に停止しました。何百匹もの羊が通り過ぎますが、羊飼いの姿は見えず、2、3頭の犬だけが吠えながら羊をせき立てています。ようやく遥か後方から羊飼いが馬に乗って登場します。馬には靴輪をかませず、ハズナだけで引いています。羊飼いは蔵の上で前かがみになり、居眠りをしています。馬が道を覚えていて、犬が羊を追ってくれるのです。その様子は何年も前にドイツ・ミュンヘンで見た光景とは対照的でした。それは日曜の朝で、私たちは宣教師大会に向かっていました。伝道部会長の車の窓から外を眺めると、一人の羊飼いが杖を握り、羊たちを導いていました。羊たちは羊飼いが行く方向へついていきました。羊飼いが左へ動けば羊たちも左へ、右へ動けば同じ方向へついていきます。羊を導く誠の羊飼いと、羊の後ろから気楽に馬で行く羊飼いとはこうも違うものかと思いました。イエスは、私は良い羊飼いであって、私の羊を知ると言われ、誠の羊飼いの完全な模範を示されました。
Brethren,
兄弟の皆さん、親権者である私たちには羊飼いの責任があります。主の知恵によって教会の家族を導く羊飼いとなるために、彼らに仕え、彼らを教え、彼らに証を述べるための指針が示されました。それはホームティーチングと呼ばれており、それが今晩の私のお話のテーマです。教会の各ワードのビショップは、毎月会員の家庭を訪問するホームティーチャーの責任が親権者に割り当てられる家庭を見守ります。彼らは2人1組で行動します。可能なところではアロン神権の祭司か教師の若い兄弟がメルキゼデク神権を持つ成人に同行します。自分たちが担当する人々の家に招き入れられると、アロン神権者もレッスンの中で割り当てられた役割を果たします。こうした割り当ては若い男性にとって伝道の準備になり、また生涯にわたって神権者として奉仕をする備えになります。ホームティーチングは教え、解き明かし、進め、バプテスマを施し、また各会員の家を訪れて、彼らが声に出して祈り、密かにも祈るように、また家庭におけるすべての義務を果たすように進め、常に教会員を見守り、彼らと共にいて彼らを強め、教会の中に罪悪がないように、互いに堅くなになることのないように、偽り、陰口、悪行のないように取り計らうという神権者に託された近代の啓示に応えるプログラムです。デビッド・マッケ大官庁は勧告しています。ホームティーチングは御父の子供たちを養い、鼓舞し、助言し、指導するために最も差し迫った報いの大きいプログラムの一つである。それは神聖な奉仕の機会であり、天よりの召しである。ホームティーチャーとして天からの霊感をあらゆる家庭に、人々の心の中にもたらす務めは私たちの義務である。この務めを愛し全力を尽くすなら、神の子供を教える高貴で献身的な教師に計り知れない平安と喜びと満足がもたらされる。モルモン書にはこうあります。アルマは民のすべての祭司とすべての教師を任命した。また正しい人でなければ誰も任命されなかった。そして彼らは民を見守り、義に関わることをもって彼らを養った。ホームティーチングの責任を果たすにあたって、家族一人一人の問題について知り理解することが賢明です。教えたり必要な助けを与えたりするときに効果的に働くことができるからです。訪問の際には事前に約束をしておいた方がずっとうまくいくものです。この点について説明するために、何年か前に経験したことを紹介しましょう。当時の宣教師管理役員会は、スペンサー・ W ・キンボール、ゴードン・ B ・ヒンクレ、トーマス・ S ・モンソンの3人で構成されていました。ある晩、ヒンクレ夫妻が役員会の夫婦を夕食に招いてくれました。私たちがちょうど食事を終えたその時、誰かが玄関のドアをノックしました。ヒンクレ大官庁がドアを開けると、一人のホームティーチャーが立っていて、こう言ったのです。訪問の約束もしていませんでしたし、同僚も一緒ではないのですが、今晩訪問するべきだと感じたので参りました。お客様がいらっしゃっているとは存じませんでした。ヒンクレ大官庁は彼に、中に入って椅子に座って、三人の使徒とその妻たちに、教会員の義務について教えてくださいと、優しく勧めました。若干不安の色はありましたが、ホームティーチャーは最善を尽くしました。ヒンクレ大官庁が訪問してくれてありがとうと伝えると、彼はそそくさと出て行ってしまいました。 好ましくないホームティーチングの例についてもう一つ紹介しましょう。何年か前に大官庁会の顧問を務めたマリオン・G・ロムニー官長は、自分のホームティーチャーについてよく話してくれました。ある寒い冬の夜にロムニー家を訪れたホームティーチャーは、椅子に座ってメッセージを伝えてくださいと勧められても、帽子を手にしたままそわそわしています。そして立ったままこう言ったのです。ロムニー兄弟、外は寒いので、車のエンジンをかけたままにしてきましてね。実はビショップに報告できるようちょっと寄らせてもらっただけなんです。エズラ・タフト・ベンソン大官庁は親権者の集会でロムニー官庁の経験を紹介してこう言いました。兄弟の皆さん、私たちにはこれ以上のことができるはずです。もっとよくできるはずです。私もそう思います。ホームティーチングは月に一度の機械的な訪問以上のものです。私たちの責任は教え、霊感を与え、動機づけること、そして活発でない人には活発になってやがて神の息子娘として昇栄するように助けることなのです。ホームティーチャーに確実に当てはまる思慮深い勧告を紹介しましょう。これはエイブラハム・リンカーンの言葉です。人の信頼を勝ち得たければまず自分が真の友であることを相手に確信させなさい。エズラ・タフト・ベンソン大官庁はこう進めています。とりわけ担当の家族や個人と真の友情を築いてください。友なら毎月義務的な訪問以上のことをします。友なら自分の成績よりも人助けに関心を持ちます。友は親切で愛を示し耳を傾けます。また友なら助けの手を差し伸べます。ホームティーチングは多くの祈りの答えとなり、人の人生に起こる変化を目にする機会となります。ディック・ハマーがその良い例です。彼は大教皇時代に資源保全市民部隊の一員としてユタ州にやってきて、滞在中に末日生徒の女性と知り合い結婚しました。彼はユタ州セントジョージでディックスカフェという飲食店を始め、店は繁盛しました。ハマー家族のホームティーチャーは私の友人ウィラード・ミルンでした。ディックの店のメニューを印刷した関係で私も彼をよく知っていたので、セントジョージを訪れるたびにミルン兄弟にこう尋ねました。ディックは解消しそうかい？返事は大抵こうでした。すると思うよ、いつかはね。ウィラード・ミルンは同僚とともに毎月ハマー家族を訪問し、いつも何とかしてディックと家族に福音のメッセージと証しを伝えました。時は流れ、ある日ウィラードが電話で良い知らせを伝えてくれました。モンソン兄弟、ディック・ハマーが改宗してバプテスマを受けることになったよ。今年で彼も90歳。私たちはずっと友達だったね。彼の決心を聞いて胸がいっぱいだよ。長年彼のホームティーチャーだったから。この嬉しい知らせを伝えるウィラードの声は震えていました。ハマー兄弟はバプテスマを受け、1年後には美しいセントジョージ神殿に入り、エンダウメントと結び固めの祝福を受けました。ウィラードにこう聞いてみました。長年彼のホームティーチャーをしてきて失望したことはなかったかい？彼の答えはこうでした。なかったよ。全力を尽くす価値があったからね。ハマー家族の喜びを見て感謝で満たされているよ。福音が彼らの生活にもたらした祝福と、私が少しでも助けになる特権をいただいたことに感謝している。私は幸せ者だ。兄弟の皆さん、教会にあまり前向きでない人、十分に決意をしている人、 そのようなさまざまな人々を長年にわたって訪問し、教えることは私たちの特権となるでしょう。自分の召しに誠実であるなら、人生を祝福する多くの機会に巡り合うでしょう。教会から少し距離を置いている人々を訪問することは、やがて彼らが戻ってくるための扉を開くきっかけになるのです。そのことを心に留めて、自分が担当する人々に手を差し伸べて主の食卓に招き、主の御言葉を味わってもらい、主の御霊を伴侶とすることに喜びを感じてもらい、もはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族となってもらおうではありませんか。自分のホームティーチングについて自己満足に陥っている人がいるなら、ホームティーチャーとしての義務を遂行するために自分を再奉献するときは今であると申し上げます。皆さんが担当する人々に手を差し伸べるために、どんな努力も惜しまずにしようと今決意してください。時には一緒に行くための時間を確保するように、同僚を少し励ます必要があるかもしれませんが、根気強く続けていけば必ず道は開けます。兄弟の皆さん、ホームティーチングは継続します。この技は主がもう十分であると言われるまで終わりません。光を必要とする人生があり、慰めを必要とする心があり、救いを必要とする魂があります。私たちの神聖な特権は、託されたかけがえのない人々に光と慰めと救いを与えることなのです。私たちは忠実に喜びに満ちてそうするべきです。最後に、理想のホームティーチャー像を示す特別な模範に心を向けたいと思います。他のすべてを凌駕する生涯を送った教師がいます。その教師は命と死、義務と行く末を教えました。使えられるのではなく使えるため、受けるのではなく与えるため、自分の命を救うのではなく人のために自分の命を犠牲にするために彼は生きました。欲望よりも美しい愛を、富よりも豊かな貧しさを彼は教えました。立法学者のようにではなく、権威ある者のように教えたのはこの教師でした。彼の立法は石の上ではなく、人の心に刻まれました。私が話しているのは、主なる教師、イエス・キリスト、神の御子、全人類の救い主、贖い主のことです。聖書の記録では、このお方は良い働きをしながら巡回されたとあります。そのお方を確かな導き手、模範者として、ホームティーチングを行う際に、そのお方の聖なる助けを受けるにふさわしいものとなりましょう。人生は祝福され、心は慰められ、魂は救われるでしょう。私たちは誠の羊飼いになるのです。そうなりますように、イエス・キリストの御名により、お祈りします。アーメン。Thank you.
Our beloved Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちは御前に頭を垂れ、この部会で聞いた素晴らしいメッセージに感謝いたします。またこの部会で受けることができた考えや、また霊感に感謝いたします。また音楽にも感謝いたします。私たちの預言者、そしてそのホームティーチングについての彼の教えに感謝します。モンソン大官庁に感謝し、また彼のために祈ります。祝福が彼にありますように。また世界中の神権者とこうして集うことができるこの技術に感謝いたします。特に御子、子羊、私たちの贖い主、救い主イエス・キリストに感謝いたします。私たちが受けた促しに従って行動することができるように助けてください。御心が行われますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。